おはようございます。私は青鳥の絵本部講師の深田雄三です。第4回目の本日は、谷口正信青鳥の絵総裁の著書、宗教はなぜ都会を離れるか、世界平和実現のためにをテキストに、神、自然、人間の大調和に向けてというテーマで話をさせていただきます。青鳥の絵は去る2013年10月1日より、東京の原宿から山梨県北杜市の八ヶ岳南麓の森の中へ国際本部を移転し、現在業務を行っています。この森の中のオフィスは、自然の力と最新の環境技術を組み合わせて、世界初のゼロエネルギービルディングを実現し、今世界の注目を浴びております。この森の中のオフィスは、2004年7月発表の森の中のオフィス構想の基本的考え方に基づいて建設されました。その構想とは、青鳥の絵では宗教界で初めて2001年の7月に環境 ISO14001 の認証を取得し、現代的な意味での宗教生活の実践として環境保全活動に取り組んできました。そして2007年7月には、青鳥の絵の関係団体を含め国内にある66事業所で ISO14001 の認証を取得するなど、地球環境問題に真摯に取り組んでまいりました。このような中で青鳥の絵は、神様の作られた世界はあらゆるものが調和しているという大調和の真理をさらに世界に宣布するとともに、我々自身の生き方の中にそれを実現していくための行動を起こし、現代人が現代の生活を営みながら自然環境と調和した生活を送るというモデル社会を実現させるために歩み始めたのです。これは従来のように森を開発して自然から奪うのではなく、人間が自然の仲間入りをさせてもらい、森の機能を生かしたまま業務を遂行し、森と人の共存を実現していこうという構想です。さて、今まで人類は便利で快適な生活を求めた経済活動を発展させてきました。しかし、石油、石炭など化石燃料の大量使用は、大気中の CO2 などの地球温暖化ガスを増加させ、また開発のため森林を削り海を埋め立ててきましたが、それは植物の CO2 の吸収率を減少させ、地球温暖化を加速させ、それらが地球環境問題を引き起こしているのです。その過剰な経済活動は、化石燃料資源の枯渇を招き、それを確保するために地域紛争も起こっています。それが戦争の一因にもなっています。また、地球温暖化による海面上昇や、異常気象が頻発し、干ばつや洪水による農作物被害は、食料不足などの政情不安を起こしています。このように、地球環境問題は、資源問題、平和問題とつながっています。これらの問題の根底には、人間だけが便利で快適な生活を求める、人間中心主義や、人間至上主義の考え方があるのです。これらの問題の解決には、この考え方を見直す必要があります。青鳥の絵では、地球上の植物、動物、鉱物、すべてのものがかけがえのない神の命の現れであると考えます。この宗教的なものの見方が広がることが、平和と環境と資源の問題を解決する鍵であるのです。ここで、本日のテキストではありませんが、谷口正信青鳥の絵総裁の著書、足元から平和をの99ページから引用させていただきます。私たちは、人間は神の子であって、すべての人々の中には無限の可能性がある。どんな宗教もその真髄においては一つであるから、お互いに争う必要がない。という素晴らしい宝をいただいています。ですから、それを多くの人々に伝えるとともに、我々の生き方そのものが 人々のためにならなければいけない。また人間だけではなくて、地球上に生きている他の生物や環境のためにもなる生き方が今の時代には必要です。我々は心の分野では全一元の神への信仰を一層深めていくと同時に、実際生活の分野でも神の御心ができるだけ反映されるような生き方をしなければいけない。人から奪わない、環境を破壊しない、生物を絶滅させない生き方を我々一人一人が自ら始め、始めている人はさらに推進し、他の多くの人々にも及ぼしていくことが重要です。引用あります。成長の絵では、神様が創造した世界を実相と呼びます。その実相世界は完全円満で絶対なる善であり、人間の本来の姿はその実相世界にあり、本質は素晴らしい善なる存在であり、それを神の子と表現し、その実相世界はすべてのものが調和した大調和の世界であると考えます。そして成長の絵の教えの根本であります。天地一切のものに感謝せよを実際生活の中で行い、私たちの生活と教えを現行一致させようとしているのです。しかし現在、世界で起こっている出来事や現代の文明を見回すと、人間が自然を手なずけて自分の道具や消費の対象として徹底的に利用すること、それが幸福を得る方法であると考える人間中心主義的な物質偏重の考え方が根底にあり、神、自然、人間の三者の関係は大方が対立的であり、敵対的でさえある。そして、とどまることを知らない人口増加と経済発展の名のもとに進行している大量の有害物質の排出や自然破壊は、人間の自然界に対する攻撃と考えられ、その結果が今まで私たちが経験したことのないような異常気象、気候変動が起こっている原因の一つにあると考えられます。また、これらは自然の側からの人間への報復のように見えますが、必ずしもそうではありません。このことについて、本日のテキストであります、谷口正信成長の絵総裁の著書、宗教はなぜ都会を離れるか、世界平和のためにの76ページから引用させていただきます。人間が自然を敵視すれば、その迷い心の反映として、自然の側から敵として扱われるような事態が現れてくるのである。人間が山を削り、森を切り倒し、川をせき止め、湖や海を埋め立てて、人間だけの繁栄を画策しても、それは神の御心ではない。それは神が甚だ良いと宣言された実相世界とは似ても似つかない失敗作品である。実相でないものは必ず破壊と滅亡を迎える時が来る。それは偽証の崩壊であり、業の自戒である。このような事態に至っている原因は何だろうか。私はその原因の一つは、人間が自然から略奪したり、自然を敵視して破壊することが人間の幸福につながるとする明盲だと感じる。また、人類の集合的無意識の中に、自然に対する愛と憎悪のコンプレックス、感情、観念の複合体が渦巻いているのではないか。これらを解消し、あるいは消化するためには、私たちが日常的に神、自然、人間の大調和を心に強く描くことが必要だと考える。実相においては、自然と人間は神のもとに一体である。そのことを心に強く印象づけるために、私はすでに祈りの言葉を多数書き、日々の祈りに収録した。引用あります。さらに、谷口正信総裁は、大自然参加、完全を菩薩参加という教本を発表され、自然と人間の大調和の方向へと私たちの言葉を拡大することが大切であると指導しています。成長の絵の教えの根本になっている大調和の真理という真理があります。その真理には、何じら天地一切のものと和解せよ、天地一切のものと和解せよとは、天地一切のものに感謝せよとの意味であると書かれています。この天地一切のものとは、自然界すべてのものという意味であります。そしてさらに、成長の絵には、成長の絵の生き方を実践していこうという 七つの光明宣言という宣言があります。その第一項には、我らは宗派を超越し、生命を礼拝し、生命の法則に随順して生活せんことを期すとあります。この中の生命を礼拝しという部分の生命とは、自然界の中のすべての生命を指しているのであります。この生命を礼拝し、天地一切のものとは、自然界を含めた一切の存在と和解することが清張の絵の教えの根本であります。今後私たちが心しないといけないことは、人間社会のことだけに注目するのではなく、大自然を大切にする、自然と人間は別物ではなく一体であるという自覚を保持することが必要になってきます。そこで清張の絵では、神自然人間の本質的な調和を信じるだけでなく、その調和を実際生活に実現するための取り組みが、先ほどご紹介した森の中のオフィス構想になるわけです。この構想の最大の目的は、オフィスでの業務自体と通勤によって排出される温室効果ガスをゼロにすることであり、私たちのライフスタイルをより自然と調和したものに変えることです。私も実際に森の中のオフィスで半年間働きました。オフィスの周りは森林になっていて、執務室の窓からは建物や電柱や車などは見えず、すべてが森林です。そして窓から聞こえる音は、車の行き交う音や駅の放送などは全く聞こえず、今まで聞いたことのないような鳥や虫の声や森林が揺れる葉音しか聞こえません。森林の中で過ごすことは、心が和み穏やかな気持ちになるものです。しかし良いことばかりではありませんでした。移転直後の冬に記録的な大雪が降り、一晩で膝の上くらいまで雪が積もり、雪かきをしてもすぐに積もるような状態でした。交通機関も乱れ、オフィスも3日間の臨時休館となるほどでした。私は関東で生まれ関東で育ったので、冬に雪が降るとテンションが上がり嬉しいはずなのですが、今回の雪はそれどころではなく、雪かきをしないと家の外に出られない状態でしたので、慣れない雪かきで筋肉痛になりながらも、体に鞭打ちながら必死で雪かきをしました。そんな状態が続き、山梨県の一部が孤立状態になったのです。道路は雪で埋もれ、鉄道は止まり、物流が完全に止まってしまったのです。私も3日間家で缶詰状態になりました。この時、自然の力はすごいなぁと思いました。人間がいろいろな技術を駆使して、人間にとって様々な便利なものを作ってきたが、その便利なものをたった一晩の雪によって使えなくなるどころか、逆に不便になってしまうことを学びました。普段自分が欲しいものは近くのコンビニやスーパーに行けばすぐに買える生活に慣れすぎていて、たった3日間それができないことがとても不便に思いました。すぐに物が手に入ることに慣れすぎて、それが当たり前になっていることに気がつきました。これは自分の生き方、考え方、習慣を変えて、ライフスタイルを考え直さないといけないと思った経験でした。その一方で、この大雪により素晴らしいこともありました。それは地域住民との交流です。お年寄りの一人暮らしのお宅や、高齢者の住宅へ雪かきのボランティアに職員が参加したことがきっかけで、清張の絵の職員と地域の人々との間で豊かな交流が図れたことです。ここで本日のテキストであります。谷口正信清張の絵総裁の著書、宗教はなぜ都会を離れるか、世界平和のためにの29ページから引用させていただきます。私たちは今、人間が自然から奪うことによって幸福が訪れると考える物質主義的幸福論に別れを告げなければならない。奪うものは奪われるという心の法則によって、人類が自然災害の犠牲になるケースが増えていることに気づかねばならない。ゲリラ豪雨や山地の深層崩壊、竜巻の襲来、そして東日本大震災を経験してもなお、自然を征服することで人間は幸福になるとの夢を見続ける生活から脱し、自然との一体感を回復し、自然との大調和の中にこそ幸福があるとのメッセージを伝える時期に来ているのである。それは古いながらも人類に光明を与える福音であり、 エネルギーや資源の奪い合いから人類を引き戻す平和の運動である。私たちの運動はこうして発祥以来、対象や方法は変化しても人類光明化と大調和の実現という目標を変えることなく、時代の要請に応えて力強く進もうとしているのである。引用あります。成長の絵は都会の生活を否定するのではなく、都会偏重の生活を問題にしているのです。この都会偏重を改め、不足している自然との一体感を増やしていくことにより、持続可能な文化を実現させていく一方で、人間が本来持つ神と自然との一体感をさらに深め、人類の幸福と自然との共存を実現させていこうという運動を行っています。人間と自然との共存などできるはずがないと思う方は、ぜひ成長の絵国際本部の森の中のオフィスを見学にお越しになり、実際にご覧いただければと思います。社会を一定の方向に動かすために最も大切なものは、その方向に対する信念だと思います。私たちは神と自然と人間は本当は大調和して愛し合っていることに気づくべきだと思います。そしてこの三者が調和した世界の実現は、私たち人間の心の底からの希望であり、本当の夢であると思います。成長の絵が提供できる素晴らしいことの一つは、私たちの心の底からの希望、本当の夢は神の創造された実相世界ではすでに実現しているというメッセージです。私たち人間の使命は、神様の世界、完全円満な実相世界をこの世に現象として表現していくことです。そして芸術家や建築家がそうするように、その表現の過程を喜んで楽しむことであると思います。それでは時間が参りましたので、これで終わります。